俊夫さんへのインタビュー、人間復権のための旅路、イハ基金、クリオン虹の基金の創設についてお聞きしたいと思います。
はい、
伊賀さん覚えてらっしゃるでしょうか。2002年の1月だと思うんですけれども、伊賀さんが湯屋小学校へ2回目の訪問された時のことですが、子どもたちから伊賀さんにたくさん質問が出ました。子どもたちからは特に大人はなかなか聞かない、ストレートなことを聞くんですけれども、信濃毎日新聞にハンセン病元患者の方たちに、賠償金が出ると報道された翌日だったと思います。湯屋小学校に来ていただいた時にある子がこんな質問をしたと思います。新聞で隔離された人たちに国がごめんなさいと謝って、元ハンセン病の人や遺族の人にお金を払いますと言ってたけれど、伊賀さんはそのお金をもらったんですか、というそういうものでした。
覚えてますよ。一瞬答えが詰まりました。なぜなら私に1200万円のその通知は届いていました。それで私にも通知がありましたと答えました。すぐにですね、子どもたちからそのお金どうするんですかと追いかけるような質問を受けました。まだ何に使うか考えていません。次の交流事業まで宿題にさせてください。
はい、その後、佐久病院の広平哲郎医師と、お客さんの来訪が伊賀さんのところにあったんですね。
はい、そうです。2002年の5月でした。南愛木村診療所社長の広平哲郎医師からですね、来週の土曜日の午後いらっしゃいますか、よろしければ友人と2人で伺いたいと思います。彼に同行して来宅されたのはですね、 WHO 世界保健機関の西太平洋地域事務所の感染症医務官のスマナ・バルア医師でした。満面に笑みを浮かべですね、名刺を差し出す氏の流暢な日本語に驚かされました。私はバングラデシュ生まれで、愛称はパブです。どうぞよろしく。
そこでフィリピンのハンセン病についてこう情報が得られるわけですね。
そうですね、私がハンセン病回復者という紹介をすでに広平医師から得ていたらしく、フィリピンのハンセン病に関する状況について話されました。現在フィリピンでは年間2500人の新しく発症する患者さんがいます。フィリピンも日本国と同じように過去患者を佐渡島の半分ぐらいのですね、クリオン島に隔離をする政策を行っていた。フィリピンもハンセン病への偏見は強い国です。しかし1964年から隔離政策をやめて外来治療に政策変更されたと話されました。1960年代に隔離政策を変更したとは随分早いですね。彼は笑いながらですね、日本国はお金持ちですから、いつまでも回復者を閉じ込む をしてるんですと言われました。
もうバブさんは、まあ、日本の隔離政策についてよくご存知なので、まあ、ちょっとこういう皮肉を込めた話をされたってことですね。
はい。
隔離の島のこの、患者の人たちはその後こうどのような対処をされたんでしょうか。
現在隔離された人たちや医療関係者の子孫が島には1万8000人が一緒に住んでます。元ハンセン病施設は総合病院となって近隣のですね、その諸島の基幹病院として重要な役割を果たしてます。また島にはハンセン病回復者150人余りが治療を受けながらクリオン島で生活してます。それにしても随分日本語が上手ですねと言ったらですね、褒めてくれてありがとう。実は私は日本で医学を学ぶ目的で来日しました。しかし日本の医療は専門別に分化され、また高度な医療機器によって維持されています。この医療システムでは貧しいアジアでは準備できません。自分が目指している医療とたどり着いたのがフィリピン国立大学医学部レイテ分校でした。
フィリピン国立大学医学部レイテ分校についてどのようなこう教育システムを取っているのか少し詳しく話してください。
はい、いろひら医師がですねその話を引き取りました。私は東大で物理を学んでました。でこの学問は人間にどのような役割を果たせるのか悩み、大学を中退し世界をその放浪していました。そこでフィリピンでバブさんと会い、レイテ分校の役割を見て、あ、医学は人間の役に立つと自分でも納得し、京都大学の医学部に入学し、今医師をしてます。フィリピンでは医師や看護師が海外に流出してるそうですが、本当ですか？と私が聞きますと、事実です。看護師を例にしますと、海外では国内の10倍の賃金をもらえます。そのため、地方や島々は医療空白状況になり、その対策として、私も学んだフィリピン国立大学医学部レイテ分校が創設されたのです。この学校に入学するには、あるユニークな条件が必要になります。それは、出身地からの推薦です。生活費は出身地の村人が負担します。卒業後は出身地かまたは指定された地域の保健医療に従事する義務があります。
地域から推薦を受けて入学する生徒というのはこうどんなものなんでしょうか。
地域が推薦しみんなで支援し人を育てる、これこそが人への本当の投資ですね。入学するとですね、まず小さな集落の健康相談員、そしてその上の地域健康相談員を目指して勉強します。で、大学から資格が認定され、次に 助産師コースに進みます。ここで約1年半学び、国家資格を得てそれぞれの出身の地域に戻り、学んだことの実践をします。
地域から推薦を受けているというのはそういう意味なんですね。
はい、
クリオン虹の基金のホームページを見ますと、その階段式就学システムと表記されてますけれども、そのこともちょっとお話しいただければと思います。
先ほど少し触れましたが、まず地域英才生活活動の初期講習を受講し、次の段階の助産師コースに臨みます。国家資格を得て地域活動に従事した後にですね、看護師補完婦コースに進むには、これまでの助産師としての地域活動の評価をまず認知で受けることになります。地域村民のですね、75% から実績評価を受け、推薦されないと次の段階には進めません。推薦、地域での実践、評価、推薦を繰り返しながら、医師までのステップアップしていくことになります。ですから、医師になるまでは最低8年の歳月が必要です。医師は助産師と看護師の国家資格を持っています。日本とは違い、あらゆる病気の診療と治療ができるということですね。この学校は1976年に開校されました。卒業生は1837人となり、14人の医師が生まれ、卒業生の 90% が地域医療に従事しています。
そのバブさんとの会話の中で、伊賀さんの中にこう発病を告げる医師の言葉がこう呼び起こされて、それが伊賀基金のこう発足につながったという、そのことも聞いたことがありますが、そのことをちょっともう一度お話しできますか。
はい、バブさんがですね、顔をしかめながら話を始めました。ですが、フィリピンの地方の村々はとても貧しくて、素晴らしいシステムですが、学生を送り出せる村はごくわずかです。話を聞きながら、ハンセン病から癒えたものの問題と社会的責任、ノーベル賞平和受賞者シュワイツァー博士が書いたメッセージが思い浮かびました。あ、それと同時にですね、1957年、私にハンセン病発症を告げた医師が、顔を紅潮させ、机を拳で叩きながら発した怒りを含んだ言葉が一瞬頭をよみがえったんです。沖縄の医療は何をしてたんだ。この少年がこんなに症状が進行するまで発見できなかったのか。あ、そうだ。医療と医師が身近にあるのはどんなに大切なことか。これは自分自身が体験したことだ。妻ナバルは医師との出会いは私の心に火をつけました。ハンセン病療養所入所者等に対する保証金の支給等に関する法律によって私に支給される1200万円の岩小学校5年生から問われた保証金の使い道についての答えが見つかったのです。次の交流授業で このことを報告すると、子どもたちから拍手を受けました。
伊賀さんはこの保証金をご自身の生活資金としてこう使う意思とかそういうことはなかったんですか？
私はですね、厚生年金や障害福祉年金、福祉年金と妻も地方公務員の共済年金を受給しておりますから、まあつましく生活すれば普通の暮らしはできます。ただし、長野教育委員会の求めに応じてですね、長野県内の講演会にいろいろなところに出向きました。長野県は、南は静岡県、北は新潟県に接してとても広いんです。おまけにですね、起伏に富んだ、いわゆる地勢です。講演活動で、県内を移動するにも大変でした。その移動手段にですね、保証金の一部を車の購入資金に使わせてもらいました。
以前ですね、この話をお聞きしたときに、まあね、車のことはもうそういうこともね、含めてもう自由に使っていいんじゃないかっていう、ちょっと一瞬思ったんですが、でもそういったことまでね、公にされて、こう、話しされる伊賀さんのこう誠実な話し合い聞き方の、まあ、こう一つのこう現れなのかなっていうのは、そんな風に後から気づきました。また晴れぬ陳だらかの車前を